ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。6月25日金曜日、時刻は6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、
はい、今日も私たちこのフルフレ抹茶をお供に、
そうですね、
はい、進めてまいります。ペットボトルのね、はい、抹茶飲料フルフレ抹茶という美味しい美味しいお抹茶がありまして、
うん、
ハマってるんですよね。
そうですね、
はい、今、はい、ペットボトルの出来たての抹茶をいただきながらお送りしてまいります。
はい、
はい
はい、僕実はうん、最近というか昨日なんですけど、
はい、
久々に美術展に行きました。
あ、美術館。
はい、美術館行きまして。
普通にやってるんですか？
やってました。一応時間が設定されてて、この時間以降に来てくださいってそれを分けてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、結構緩く、前より緩くなってて、
うん、
僕は森美術館に行ったんですけど、
六
本木ヒルズの、ね、上にあって、
はいはいはい、
アナザーエナジー展っていうもので、
うん、
16人の70歳以上限定の女性美術家の、
はい、
企画展ですね。16人いて、日本人もいるんですけど、もう世界中のもういわゆるおばあさんたちですよね。
あ、もうその、あ、え、何歳以上？
70歳以上。はい、なのでこうどういう作品か全然想像しないで行ったんですけど、
はい、
もう本当になんか年齢関係なく、うん、もうパワフルな作品が多くて、あと面白かったのはその全員インタビューがその最初にこう見られるようになってるんですね、ディスプレイで。
インタビュー動画があってから作品を見るっていう流れなんですね。
流れになってて、では若いアーティストに向けて一言とかいろいろこう質問があって、でみんなこう温かいこう おばあちゃんの知恵袋的な感じで、
すごくこう偉大なアーティストたちなんですよね。
偉大なんですけど、
おばあちゃんに、一見普通のおばあちゃんに見えるけれども、
見えるけどだけど全然こう威張ってなくて、
はい、
その本当にこうあったかく頑張れっていう、こう応援してくれる方が多くて、もうそれをずっと僕見てて、昨日
あ、応援されてきたんですか？
応援されてきて4時間ぐらいもうぼーっとしてましたね。
なるほど、はい、じゃあそのパワーを頂戴しての、
う
ん、今日ラジオということで、じゃあパワフルにね、
パワフルにいけたらいいかなという感じですね。
はい、では本日も7時までお楽しみください。
はい、
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、音楽分析ピックアップのコーナーです。今回はですね、前回に引き続いたコーナーとなります。
はい、
はいはい、祝35周年ドラゴンクエスト音楽ベスト3、今回は天空編です。
この番組ってドラクエの曲を紹介する番組だったんですか？
はい、そうではないんですけど、はい、
もう ずっと毎回ドラクエ
違います、
はい、
前回と今回だけですね、はい、今のところはね、はい、ってなっていて、天空編というのはドラゴンクエスト4、5、6ですね、4、5、6の3部作が一応天空シリーズと呼ばれていて、うん、まあ一応ちょっとした関連があるんですね。そのある伝説の武器防具が必ず出てくるとか、
うん、
お城が、同じお城が出てくるとかあるんですけど、
はい、
まあ、一個一個話は独立しているので、
うんうん、
まあ、どれを遊んでもいいんですけど、僕はもう本当に4が個人的には一番 まあ、本当に4歳とか5歳とか
4歳5歳でプレイできるゲームなんですか。
多分当時は意味わからずやってはいたんですけど、だんだんこう小学生とかになってきて意味が分かってきて、結構暗いお話が多くて、
はい、
敵討ちのお話とか、その4はオムニバスになってるので1章から5章まで登場人物が違うんですね、
はい、
で面白いのはファミコン版なのに、その登場人物だから5章まで5人組いるんだけど全部音楽が違うんですね、そのフィールドの音楽がね、とかそういう組曲のようになっていて、
はい、
4はかなり僕は影響がある、音楽的にもね影響があるものなので、今日は紹介をしたいと思います。はい、はい、前回ちょっとねはじめさんから質問があったんですけど、そのドラゴンクエストの曲ってまあ11まであるし、シリーズがね、で外伝モンスターズとか外伝もあって、一応調べたらその本当のシリーズ1から11までは一応221曲ですね、オーケストラだとね、
はい、
そうオーケストラ版ね、
はい、
なので効果音とか全部入れたらもっとあると思うんですけど、
あ、じゃあそうですね、もう毎回違う曲を、うん、書き下ろして、かなり音楽に力を入れてるゲーム作品ということですよね。
そうですね、
うんうん、
なのでその、まあ、かなり曲が多くて、あとはそのオーケストラ版のこれ数なので、そのオーケストラ版っていうのは実はメドレーになっていて、
はい、
例えば街の曲とかだったら4曲5曲とかがメドレーで10分で1曲とかカウントなので、うん、多分そのメドレーを分けると多分300曲以上あります。
それを全部杉山さんが作曲してるんですか。
そうです、もうほぼもう外伝、一部は何かね外伝で他の方が書いてるのもあるけど、うんうん、基本的には全部杉山さんが書いています、
はい、
で今12もね曲書いてるらしいので、
ね、
すごい、引退じゃなかったんだって嬉しいんですけど、
クローンなんじゃないですか、クローン、
そうですね、
はい、もう第5号ぐらいの杉山浩一さんが
そうですね、そう思うぐらい元気な方で、はい、今年90歳ですからね、そうギネスに載ってるんですよ
ね、それこそあのアナザーエナジー店じゃないですけどパワフルな ね、
そうですね、
ご年配の方の力ですよ。
うん、そうだから1920年代30年代のその表現者の方って元気な方が多い気がしますね、
うんうん、じゃあちょっと天空編の紹介をいただいてもいいですか。
は
い、
そうですね、天空編というのは、まあ、そのまず4はそのファミコン版で最後に出たゲームなので、
うん、
最後の3話音で作られているゲームですね、はい、で5、6はスーパーファミコンっていう風にまたこう進化したので、機材がね、
はい、
その本体が、進化したので音も増えたんですね、
はい、
8音まで音が出るようになったので、いろんなこう多彩な和音も増えるようになって、
うん、
杉山さんの曲調もちょっと変わってきた、
うん、
ところちょうど過渡期の音楽になってて、本人も言ってるけどその一番油の乗った時期っていう風になって、確かにそうだなっていう曲が多くって、今回もすごく選ぶのが大変だったんですけど、まずはねベスト3からいきたいと思います、
はい、
ベスト3はですね、ドラゴンクエスト6幻の大地から時の子守唄というね曲がありまして、これはエンディングで一番最後に流れる曲なので、
うん、
1回ゲームをやると1回しか聴けない音楽なんですね。
そのエンディングの時しか使われないんですか。
そうです、そういう音楽がドラゴンクエストには必ずあって、
はい、
でこれがその一つなんですけど、もともとこの曲は前回にも出たんですけど1978年 の、 ガッチャマンの、
はい、
曲を流用してます。この曲もやっぱりその使われ方がこっちのゲームに使いたいということで杉山さんがまたこっちに持ってきて、
うん、
すごくなんだろう、メロディアスだし切ない感じの曲になってて、うん、でドラマチックにこう展開する曲ですね。じゃあこれをまずお聴きいただければと思います。では杉山浩一さん作曲で時の子守唄で、時の子守唄ですね、もう杉山さんらしいメロディーがこうこの後どんどん展開されるという感じで、
思いのほか地味でした、
は
い、
そうですよね、
エンディングにしては。
そうなんです、うん、なのでこれが天空シリーズのラストで流れる曲ですね、
はい
はい、で次はですねベスト2、ベスト2はですね今度はドラゴンクエスト5天空の花嫁から高貴なるレクイエム聖というね曲があって、これはメドレーになってます、
はい、
はい、この曲はもう本当に印象的なところで流れる曲なんですけれど、そのドラゴンクエストってモンスターにやられちゃうと必ずこのゲームオーバーの音楽がほとんどのシリーズで流れるんですね、うんうん、はい、そのゲームオーバーの音楽なんだけど5というのは結構本当にあの暗い話で、
はい、
主人公のお父さんがあのやられてしまったりとか奴隷生活があったりとかかなり暗い内容になっているんです。ただ結婚とかがあってかなりこうファンの間ではあのファンが多い作品になってるんですけど、うんうん、この曲はやっぱりそういう印象的な暗いシーンで流れて、で僕のその分析だとその結構ショスタコーヴィッチとかそのロシア系の音楽をかなり参考にしてる感じがして、あとは加工でその杉山さんよくやるんですけど、その左手の伴奏が、加工系でこう半音ずつ下がっていくっていう、テレレレ、それを3度重ねてこう下がっていくっていうのがいろんな曲で使われてるんです、ね、
ちょっと不穏な雰囲気になりますよね。
そうですね、そう不安定な感じになるっていうのがよく特徴的にこの曲も使われていて、でもう本当に泣ける曲みたいな感じですね。編成もとてもあのシンプルで弦楽器と、パーカッションだけですね、でできてます、
はい
はい、っていう曲になってます。なのでこの曲ぜひもう、聴いていただければと思います。では杉山浩一さん作曲で高貴なるレクイエム聖、はい、お聴きいただきました。こういう感じで重々しいね、うん、感じですね。ではベストワンですね、
はい、
ベストワンはですね、まあ、僕が先ほども言ったんですけど一番影響を受けているシリーズで、ドラゴンクエスト4導かれし者たちから街でのひとときというね曲になっております。この曲はもうそうですね、その世界各地に街があってすぐこの曲が流れるものになっていて、うん、この曲はあの公共組曲バージョンだとメドレーになっていて、街楽しいカジノコロシアムでまた街に戻ってきて終わるっていう曲で、確かね10分ぐらいあったと思います、
はい、
という壮大な曲になってるんですけど、この曲はやっぱりそのカジノの曲がそのジャズになるんですね、
うんうん、
そのジャズをそのファミコンでやるっていうのがすごいなと単純に思って、
リズムがですか？
あ、リズムはそう簡単に出せるんだけど、そのテンションとかジャズって和音の数が多いんですね、
はい、
そのセブンスだけじゃなくてその4和音だけじゃなくて5和音とか6和音とかが必要なんですよ本当はね。
ジャーンって音にいろんな、うん、ドとかミとかソとか、うん、ファーとか入ってるって
ことですね。ファーは入ってないシとかレとかは入るんですよ、はい、ラとか入るんだけど、はい、それをファミコンでやったのがすごいし、うん、あとはラッパみたいな感じでこう、うん、なーとかこうベンドって言うんですけど、あーとかそういう
ずり上がるような感じですか？
ずり上がるような加工とか、それを3和音で作った杉山さんやっぱすごいなと思って、
はい、
そのジャズの曲もやってしまうし、かと思ったらそのコロシアムっていう曲はこうドビュッシーみたいな感じでこう和音感がこう曖昧で、でその4から杉山さんがすごい対応してたのがその分散和音って言って、うん、ドミソドミソドミソっていう早くこう和音を鳴らすことで、
はい、
こういろんな和音が鳴ってるように聞こえるっていうアレンジの仕方をしたんですね、うん、ファミコンで。
それ
で
華やかに聞こえるように、ね、
そうだ華やかに聞こえるようにその3つ同時にしか鳴らせないので、だったら分散に細かくしてこう和音に聞こえるようにっていう、うん、人間の耳の
ねなんか苦労を感じますね
そうですね、耳のこう錯覚を利用したような感じになっていて、
うんうん、
そうですね、なのでこの曲はかなり影響があるので聴いていただければと思います。では、ベストワンですね、杉山浩一さん作曲で街でのひととき。
ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからははじめの今時。
はい、お願いします。
あれ、イエーってやってくれないんですか今月は このコーナーはモデルはじめが今気になる美容、ファッション、アートなどオールジャンルの、オールジャンルのトピックをセレクトし、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するテーマはこちら。
じゃじゃん。
夏到来。どうやって選ぶの？サングラス。
はい。ということで。
はい。
どうやって選ぶんですか？僕も確かに選び方わからないままかけてますね、うん、
でもかけてますか、
うん、たまにですけど、
うんうん、はい、もう私いつもメガネなので実はサングラスあんまりかけないんですけどなんだ、はい、これからね夏本番を迎えるにあたって、はい、やっぱり紫外線が気になるとか、うん、ね、眩しいとかね、うん、単純にいろいろあると思うんですけど、その紫外線ってそのお肌への老化の影響がものすごくあって、うんうん、で目から8割紫外線吸収してるとも言われています、から肌が直接焼けるっていうことよりも目に光が入ることで体に紫外線を吸収してるものがすごく多いと言われています、うんうん、でその紫外線は帽子でもカットできるんですけど、サングラスだとほとんどの 90%ぐらいの紫外線をカットすることができると言われています、まあ、もちろんファッションアイテムとしてもそうなんですけれども、その紫外線対策としてちょっと美容的にはね、うん、サングラスぜひ皆さん取り入れていただきたいなと思います、
はい、
ね、でも笠谷もサングラスどうやって選んだらいいかわからないとか、うん、あとマスクしてるとマスクもして帽子もかぶって、ね、サングラスもしてってなるとちょっと忙しいじゃないですか。
そうですね、なんか芸能人なのかなみたいな、
うん、そうなんです、ね、なので今日は簡単でおしゃれなサングラスの選び方をご紹介します、うん、
はい
はい、ポイント3つあります、
はい、
1つ目、ご自身の顔の輪郭と反対の形のレンズを選んでください、
うん、
輪郭の形大きく分けて4種類あるんですけど、うん、丸顔、三角顔、四角形、ベース顔、主な顔、4つあります、うん、で丸顔、全体的にラウンド丸い感じの方は、うん、眼鏡も丸いものを選んでしまうとその丸い輪郭がより強調されてしまうんですね。なのでその丸みを出したい場合にはもちろんいいんですけれども、うん、丸いのがちょっと嫌だなとか子供っぽく見えちゃうなとかっていう場合には丸顔の輪郭とは反対のスクエア型のメガネを選んでいただくと、
四角ですね。
そうなんです、輪郭と反対の形を選ぶことで輪郭のマイナスな部分をこうカバーすることができるんですね、うん、で三角形の方はこうオーバル型といってちょっと楕円っぽい感じ、うん、でベース型の輪郭の方、四角形の方はラウンド型のメガネで、おもながな方はボストンといってちょっとこう四角い大きい感じの横幅があるメガネ。
じゃあ僕はボストンですか、似合うのは。
そうですね、カサヤンどちらかというと三角まではいかないけど結構面長ですね、うん、私も面長です。でかといって私何の輪郭って思うかと思うので、うん、ね、だいたい皆さん共通して問題なく似合うというのがウェリントン型というメガネです。ちなみに私がかけてるメガネウェリントンです。ウェリントン、
あ、無難なんですね。
まあ無難ですね、でもおしゃれに見えます。
そう、おしゃれですよね、
うんうん。2つ目のポイント、
はい、
3つの幅をチョイスしてください、
うん、
3つの幅というのがメガネの、レンズとレンズをつないでる鼻のところですね、ブリッジの部分のブリッジと、
うん、
あとは耳にかかるテンプルの部分、うん、この2つの幅が太いと男性的に見えたりとか、うんうんうん、カジュアルに見えたり個性的に見えます、
うんうん、
逆に細いものを選ぶと優しいとか女性的とかっていうように見せることができます。
うん、指輪みたいですね、
うんうんうん、そしてレンズの幅、横幅、縦幅、横幅はご自身の輪郭の幅からはみ出ないサイズで小さすぎないサイズ、うん、で縦幅は眉毛が少し覗くぐらいの幅、
うん、
この3つの幅を合わせていただくと、まあ、収まりがいいですね、うん、そして最後のポイント、
はい、
なりたいカラーを決めてください。
なりたいから、
うん、サングラスの色ってどんなのを想像しますか？
真っ黒だったり、
うん、
茶色、
うん、
焦げ茶みたいな、
うんうんうんうん、そうですね、
そうですね。
サングラスって実はいろんな色があるんです。でサングラスのレンズの色と紫外線カット率って実は全く関係なくて、レンズの色が薄かろうが逆に言えば透明だろうが紫外線カットはできるんですね。それは紫外線 UV カット何何とかって数字が書いてあったり、うん、何パーセントカットとかって書いてあるのでそこを選んでください。そして肝心の色なんですけれども、今年おすすめなんだったらグリーンとか、グリーンのレンズだとちょっと優しい印象になったり、グリーン流行の色でもあるのでグリーンおすすめです。あと初めて挑戦するわっていう方はブラウンとかイエロー系のレンズとかだとこうお肌の色と合いやすいので挑戦しやすいかなと思います。
これからね暑くなるから楽ですよね、うんうん、サングラスかけると、ね、
そうなんです。あとお化粧めんどくさいなっていう時とか、まあ、サングラスパッとかけるだけですごくおしゃれに見えますので、はい、でカラーのサングラスかけていただく時にはマスクは無地のもの合わせていただくとバランスがいいかなって思います、うんうんうん、はい、以上この3つのポイント押さえていただいて、
はい、
おしゃれなサングラスで暑い夏を楽しんでください、
はい、
以上はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム笠谷はじめの音楽喫茶。
はい、お送りしてきました笠谷はじめの音楽喫茶、
はい、
お知らせが一つございます、
はい、
来週の7月3日土曜日に、うん、
はい、
笠谷はじめでライブに出演いたします、
はい、
こちらがお世話になっているライブハウス、うん、南阿佐ヶ谷駅にあります阿佐ヶ谷ドラムさんの17周年記念ライブに特別に出演させていただきます、
うん、わーい、
17周年ってすごいですよね。
いやすごいですよ、17年、ね、
お子さん生まれてだってもう高校生もうすぐ卒業しちゃうぐらいの年ですよ。そうですね、すごいですね、17周年ですよ、
はい、
このお祝いのイベントに出させていただきます、
うん、
でこのイベントは YouTube でも全国どちらに、おいでの方も YouTube で、うん、お楽しみいただくことができます、
うん、
お昼の時間の配信なのでぜひリアルタイムで楽しんでいただきたいんですけど、アーカイブも残りますので当日ちょっと時間がっていう方はまたいつのタイミングでもね、うん、いいので楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
マンドリンもやります。
あ、楽しみですね、楽しみにしております、
はい、震えがドキドキドキドキ緊張する
いいじゃないですか、
うん、
はい、
やりますよね、マンドリン、
やってください、
やります、
はい、ぜひぜひ、
はい、
では、
うん、
そろそろですね、お相手は笠谷と
はじめでした。
次回の放送は7月23日金曜日午後6時30分からです。この後7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ではバイバーイ。
バイバーイ。